ィリピの信徒への手紙第3章というのは、聖書の中でも特に異彩を放っている箇所であると思います。伝道者パウロという教会の歴史の始まりにおいて一番大きな働きをした人が、ここで突然のように自叙伝のような文章を書いているからです。自分がどういう生まれ、そしてどういう育ちの人間であるか、そしてその結果かつての自分がどういう考え方をする人間であったかと、けれどもそんな自分がキリストに出会って今はどうなっているのか、今私は何をしているのか、そのことを自叙伝というほどに整った形式ではないかもしれませんが、とにかくパウロがここまであからさまに自分のことを書いてある文章というのは他にほとんど見当たらないんであります。このパウロの自叙伝、自伝的な文章が始まるのは、厳密にはどこからかというと、五節からそれが始まると読むことができると思います。四節から読んでみます。とはいえ、肉にも頼ろうと思えば、私は頼れなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。私は生まれて八日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ちどころのないものでしたと。ちょっと私どもには馴染まない固有名詞もいくつか出てきますが、しかし大雑把な意味を捉えるのにそんなに苦労はしないだろうと思います。要するに自分はこれ以上考えられないような立派な完璧な人生を作ってきたんだと。ところがそんな自分がキリストに出会って今はどのように生きているのか、今私は何をしているのか、パウロのそういう自伝的な文章はその先7節8節9節10節と続いていて、その後新共同訳では途中に大きな区切りがありますが、実はその区切りをも超えて14節までがその自伝的な文章にあたると思います。で、12節以下を改めて読んでみますと、私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捕らえられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。イエス・キリストに出会って私が今何をしているのか、実は私は今一つのことしかしていないんで、なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ前へ前へと走り続けている。なぜかというと、そのために主イエス・キリストは私を捕らえてくださったのだからと、そういうのです。で、このパウロの文章は非常に印象深いものがあると思います。非常に印象深い一方で、結局何を言いたいんだか 実はさっぱりわからんという感想だってありうるだろうと思います。今日の私の説教の題を後ろのものを忘れて走れとしてみました。我ながら随分気取った題をつけちゃったなという思いがないでもありませんが、しかし後ろのものって一体何なんでしょうか。前のものに全身を向けつつとパウロは言うのですが、その前のものって一体何なんでしょうか。大体なぜ走らなきゃいけないんでしょうか。私はまだ完全なものにはなっていないからだとパウロはそう言うんですけれども、じゃあ完全って何でしょうか。こういうことを考えてまいりますと、なんとなく印象深いけれども結局何を言いたいんだか皆目わからんと、けれどもとにかく不思議な印象を残す文章だと思います。しかしもともとパウロという人がこういう文章を書いたとき、ただなんとなく実は内容なんかないんだけれどもかっこいい文章を書いてみたなんてことは全くないんで、むしろどうしてもこういう文章を書かなければならなかった、大変に具体的な大変に切実な動機があった、困った問題があったらしいのです。第3章の2節に、あの犬どもに注意しなさいと、横島の働き手たちに気をつけなさい、切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさいと大変激しい発言がありました。それはどういうことかというと、このパウロ、もともとフィリピの教会を最初に建設したパウロという人が、けれどもフィリピは離れていたときに別の指導者たちが影響を持ち始めて、それでフィリピの教会の信仰をぐらつかせるようなことが起こっていたということです。それをここではあの犬どもがとまで言うんであります。でここでその、二世教師たちと呼んでもいいかと思いますが、そういう人たちがどういうことを主張していたかということは、これはこの手紙から読み取ることはそんなに難しいことではありません。割礼を受けなさいと、そういうことを盛んに言っていたらしいんです。割礼というのはユダヤ人になるための儀式です。そしてこれが我々にはさっぱり理解ができないんです。割礼とか急に言われても、これだから聖書は難しいんだという、そう思うのは、そう思う気持ちはよくわかりますし、もちろん私どもにとって割礼なんてものはもちろん何の意味もありません。しかしだからこそよく考えなければならないのは、事実当時のフィリピンの教会の人たちは影響を受けたんです。その割礼という言葉が大変な誘惑になったんです。それはもちろんそれだけの説得力を持ったっていうことでしょう。なぜそういうことになったのかということについては丁寧に考えなければならないだろうと思います。で、割礼を受けるっていうのはもう少し具体的に言えば、割礼を受けてユダヤ人になりなさいと、そうすればあなたは救われるんだと、あなたは完全なものになれるんだと、そういう話であります。ところがそれに対してパウロは12節で、私自身は完全なものになんかなっていませんよと、そう反論するんです。でも完全とか完全じゃないとか、そんなこと言われたってピンとこないと。しかし本当にそうでしょうか。12節でパウロは、私は完全なものになっているわけではないと、 むしろ何とかして捉えようと努めているのですというのですが、こういうことこそ私どもは非常に共感できるんじゃないでしょうか。私どもも何十年も生きてきて、そうだよなと、無駄に年を重ねるばっかりで全然成長しないと、全然完全な人間になれないと。でけれどもそういう時にこうすればいいんですよと、こうすればあなたは完全な人間になれるんですよと、いや完全とまではいかなくても完成に近づくことができるんですよということを言われたら、もちろん今我々が割礼なんて言われたってそんなことでは心は動かないかもしれませんが、場合によってはあるいは他の誘惑があったら、もしかしたら心が動くかもしれません。自分も完全な人間になれるのかなと。それともそんなことについてはもうとっくに諦めちゃってるんでしょうか。でこういうことというのは何かなと思いますけれども、皆さんの中でもうすうす感づいておられる方があるかもしれませんが、私どもの教会はこういうことに関して非常に不親切なところがあると思います。不親切というのはつまり、例えば誰かが、先生私は洗礼を受けてもう何十年も経つんですが全然成長していないようですと、どうすればいいんでしょうねと、そんなふうに悩みを相談してみる、牧師に相談してみる、長老に相談してみる。ところが残念ながらはかばかしい答えが返ってこないんです。でそれは説得力のある答えを用意していない側にも問題があるのかもしれませんが、受け取る側にも問題があるのかもしれません。主イエスを信じなさいと、それだけなんだと、そう言われてもなんだかそれだけじゃ足りないような気がするんです。あなたはキリストに捕らえられているんだからと、それだけ言葉で言われたって、そう言われるだけでは全然まだまだ足りないような気がしてならないんです。けれどもそれプラス何かをして、そのプラスアルファっていうのが何であるのかそれはよく分かりませんが、とにかくそういうことをしてようやく落ち着くと、ああこれで自分も一かどの人間になったんだと。でそういう誘惑はいろんな形でいつでも生じてくるものだろうと思うのです。でここでは割礼ということが問題になっています。割礼を受けなさいと、救われるとは割礼を受けて神の民の一員となることなんですよと。何しろ我々の割礼の伝統というのは何千年という歴史があるんですからねと、そう言われるとなんだかそれが不思議な魅力を持ったんであります。しかしなぜそういうことになるんでしょうか。というよりもなぜそれがそんなに悪いことなんでしょうか。すでにこのフィリピの信徒への手紙第3章を今月6月の最初の日曜日から少しずつ区切りながら読んでまいりました。その6月の最初の日曜日の説教を先週皆さんに配布した雪の下通信6月号にも載せました。でその6月最初の礼拝でも用いた言葉で言えば、我々は何かしら手すりが欲しいんであります。自分の人生を支えるために少しでもその自分の人生を確かなものにするために、完全なものにするために何か手すりが欲しいんです。それでパウロが5節以下に、 私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人ですと延々と列挙していることも、自分は誰よりもそうやって確かな丈夫な手すりをいっぱい手に入れてきたんだと。驚くべきことですが、6節の最後には律法の義については非の打ち所のないものでしたと書いています。私は行いにおいても完全な人間であったんだと、そう言い切っています。そしてそういうパウロの完全さの一番根底にあったのが、私は生まれて8日目に割礼を受けましたということであったので、それはパウロにとって自分のすべてと言ってもよいほどのものでした。ところが7節以下でこう書くんです。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵や蓋とみなしています。で、私はすべてを失いましたとパウロは書いていますが、これは決して大げさな表現ではなかったと思います。本当にすべてを失ったんです。私は生まれて8日目に割礼を受けというのは、パウロにとって本当に自分のすべてであったのです。割礼という手すりがあったから、だからは私は私であり得た。ところがそんなパウロが本当に突然主イエスによってすべての手すりを取り上げられて、そうしたらパウロは倒れるほかありませんでした。事実倒れたんですけれども、それはパウロにとって救いの出来事でしかありませんでした。で、そのような自分の歩みを振り返るようにして、ここでは私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、私は今では他の一切を損失と見ていますというのです。で、ここでキリストを知ると言っているのは、ただ知識として知るということではありません。愛によってキリストと結びつくことです。この方の素晴らしさを知ってしまった今は、かつての自分が完全だと、完成だと思っていたものが、到底ゴールだとは思えなくなった。キリストを知ることの、いや、むしろキリストに知られていることのあまりの素晴らしさの前で、すべてはクズになった。だがしかし、そのキリストを知ることのあまりの素晴らしさを、私はすでに得たというわけではないと、それを完全に手に入れたというわけではないんだと、ただ何とかして捉えようとしているのだと、そういうのです。で、先ほど我々の教会にはどうも不親切なところがあるようだと申しました。つまり、なかなか自分は人間として成長しないようだと、なかなか完成しないようだと、どうすればいいですかと言われても、私のようなものはなかなかはかばかしい答えをすることができないんであります。しかし、そういう教会の不親切な態度というものには、しかしそれにはきっと大切な意味があると思うのです。この手すりにつかまれば大丈夫ですよというようなものを安易に与えるようなことがあっては決してならないんであります。 そういう私どもになお一つだけ支えがあるとすれば、私はキリストイエスに捕らえられているのですと、パウロが12節の最後に言っているこのことであります。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捕らえられているからです。私はキリストに捕らえられているんだ。その事実以外に何の支えもありません。何の手すりもいらないんです。ただそのことに支えられて、私どももパウロと同じように走るのです。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって植え召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。今日読みました聖書の言葉の中で、もしかしたら一番分かりにくいことはなぜ走るのかということではないかと思います。私どもはなぜ走るんでしょうか。これが分かりにくい。だいたいただでさえ苦労の多い日常の生活なのに、なんで日曜日教会に来てまで走れ走れと尻叩かれるようなことを言われなければならないかと。日曜日の礼拝に来てまでそんな疲れる話は聞きたくないなという感想があっても不思議ではありません。である意味ではまさしくその通りなんで、私どもの人生というのは怠けていてもどうにかなるような甘いものでは決してありません。だからこそ私どもは神様に促されなくたって絶えず走り続けなきゃいけないんであります。自分の人生を責任あるものとして全うするために、それがたとえどんなに平凡な人生であったとしても、けれどもその人生には誰にもわからないような苦労と涙が満ちているものです。走り続けているその途上でつまずいたり疲れたり迷ったり、けれどもそれでも私どもは走り続けないわけにはいかないんであります。その点しかしパウロという人は誰よりも熱心に走り続けた人でした。生まれた時からであります。しかしもしもその走っている方向が最初から点ででたらめであったとしたら、もしもそういうことであったとしたら、人間としてこんなに悲惨なことはないんであります。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでしたとパウロは自分の悩みを振り返るのですが、それはつまり誰よりも早く、誰よりも力強く、誰よりも確信を持って走り続けていた自分が、実はどんなにデタラメな方角に向かって走っていたかと、そういう話なんです。もしかしたら私どももパウロに習ってそういう自叙伝を短いものでも書いてみせることができるかもしれません。ところがそんなパウロを神が呼び止めてくださいました。そっちじゃないよ。 14節には神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ると書いてあります。神が上から呼んでくださったんです。上へ召してお与えになる賞というのは、これはお世辞にもこなれた日本語であるとは言えませんが、もともとの言葉を直訳いたしますと、上の方への招きという神の賞という言葉です。上の方から招かれるんです、呼ばれるんです。その神の呼びかけそのものが神のご褒美なんです。しかもそれは上の方から呼ばれるんであります。その神のご褒美を目指して私どもも走るんです。ある説教者は、我々はこの神のご褒美をいただきたいという野心に生きるのだと言いました。野心という言葉は良くないかもしれないが、それならば聖なる野心と呼べばいいと丁寧に言葉を重ねています。しかし一つの野心を持った者は、その野心に反するような他の野心は皆捨てなければならないと、そういうのです。何が何でもあのご褒美が欲しいんだと、そういう野望を持った者はどうしたってその野望に反する他の野心を、他の望みを犠牲にしないわけにはいかないと、そういうんです。ご褒美が欲しいから頑張るっていうのはなんだか幼稚な気がするかもしれません。しかし考えてみれば、私どもの作っている地上の生活というのはいろんな野心によって成り立っているものだと思います。私どももいろんな野心を抱き、その野心の実現のためにいろんなことをするんです。どうしてもこれはという野心のために他の野心を犠牲にしたりするんです。出世したいとか、お金が欲しいとか、どうしてもあの人と結婚したいんだとか、あれが欲しい、これが欲しい、これがこうなったら、あれがああなったら、そうしたら自分の人生は完全なものになるのにと、野心とか野望とか言うと言葉はきついようですが、私どもはどんなに平凡な人生であったとしても、その自分の平凡な人生を自分の責任で全うするために、どんなに涙ぐましい努力をすることでしょうか。だからこそ先ほど紹介した説教者が言うように、一つの野心を持った者はその野心の実現のために、その野心に反する他の野心は犠牲にしないといけない。事実私どもはそうしてるんです。自分でもびっくりするような頑張りを見せることがあるんであります。けれども問題は、私どもの生まれつき持っている野心はこの世限りのものであります。ここでは割礼というものが問題になっておりますが、割礼というのはもちろん神のお定めになった聖なる印です。ところがその聖なる割礼もまた罪深い人間の手にかかれば、たちまち地上的な意味しか持たない野心の道具にしかならなくなるんです。第3章19節以下には、やはり割礼にこだわる二世教師たちについてこう書いています。 彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。しかし私たちの本国は天にあります。これは私どもが普段忘れていることだと思います。私どもの本国は天にあるのです。私どもは天国の市民なのです。その天から神の呼ぶ声が聞こえたのです。それをここでは神がキリストイエスによって上へ召して、つまり上へお招きになってお与えになる賞というのです。パウロも神に呼ばれたんであります。おい、そっちじゃないよ、あなたの走るコースはこっちだよ。神が上から身を乗り出すようにして、どうしてもあなたにこの賞を受け取ってほしいんだと、その神の招きの声がパウロにも聞こえたんであります。人生は走ることだと申しましたが、私どもが人生においてつらいと思うことは、おそらく走ることそれ自体ではないと思います。私どもが一番つらいと思うことは、どっちに向いて走ったらいいんだかわからなくなることだと思うのです。ここでパウロは明らかに当時のギリシャ文化において盛んであった陸上競技の競争のことをイメージしているのだと思いますが、しかし私どもの人生というのは陸上競技の競争のようにきちんとコースが決まっているわけではありません。そんなものはどこにもないんであります。広い野原に突然置かれて、何の目印もないところでどっちに向いて走ったらいいんだか、それが私どもに与えられた競争なんであります。けれども私どもはいろんな考えでエリートコースだとか勝ち組だとかいろんなコースを設定するんですけれども、それが本当に人間を幸せにしているか分かったもんじゃないんであります。それが分からないから私どもはもう一歩も踏み出すことができないほどに疲れ果てるんであります。けれどももしもゴールの方から誰かが呼んでくれたとしたらどうでしょうか。こんなに力づけられることはないだろうと思います。しかもここではあなたの本国は天にありますと、上から身を乗り出すようにして神が私のことを呼んでくださるんであります。その声を聞いたなら私どもも立ち上がることができるんであります。先ほど紹介した同じ説教者が、その同じ説教の中でこういうことを書いています。ある英国の神学者がまだ学生であったときに、つまりまだ神学生であったときに、あるよその教会のお手伝いに行きました。日曜日の夜、もう辺りは真っ暗で土地勘もない田舎のことです。そしたらその教会の牧師がその学生を通りのところまで連れて行って、あそこに明かりが見えるだろうと、何でもいいからあの明かりを目指して歩いていきなさい、そうすれば帰れるからと言ったというのです。ここでは明かりが見える代わりに神が呼んでくださるのです。 その神の招きの声をパウロも聞き取ったのです。誰よりも熱心に神に仕え、だからこそ誰よりも熱心にキリストの教会を迫害していたパウロが、けれども突然主の光に打たれて地面に打ち倒された。その時パウロを打った主の光というのは、同時にパウロを真実に生かす恵みの光でもありました。私たちの本国は天にありますという、その天の光を象徴するような光をパウロは見せていただいたのであります。今私どもも同じ光を見せていただいているのです。そうしたら後ろの者はみんな塵あくたになるのは当然のことであります。そこにどんなに望みに満ちた歩みが作られることかと思うのであります。お祈りをいたします。今私どももキリストに捉えていただいて、確かな望みの光を見せていただいています。この地上には決して見出すことができない望みの光を見せていただいた今は、もう後ろの者に心を惹かれることはありません。互いに励まし合いながら、何よりもあなたの御声を聞きながら、走るべき道を正しく走り抜くことができますように。主の御名によって祈り願います。アーメン。